大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく、大岩健一です。いや、火曜日からでしたか。今週は一気に夏の暑さになってきましたよね。日中の気温は30度前後の日が続いて、私なんか先月の下旬頃までウォームビズのズボンを履いていたというのに、今週は早くもクールビズのパンツですからね。その変わりようたるやあっという間でしたね。それでも週間予報によれば、この週末雲が出やすくなって、長野県も梅雨入りの可能性があるようですからね。少しは暑さが和らぐかもしれません。直射日光がない分だいぶ違いますからね。さて、以前この番組でもお話ししたことがあったと思うんですが、私、長野市民新聞に月に一度コラムを書いているんですけどね。毎月第一木曜日の掲載なんですけども、その新聞が翌週の初めに自宅に送られてくるんですけども、今回はそれを見て、あれ？この話題と同じ日に載ったんだと嬉しく思ったんですよ。それはこの番組でも何度かインフォメーションでご紹介しました。長野グランドシネマズオープン18周年の特別企画、バレーボール V リーグ3部の長野ガロンズの選手たちと一緒にバレーボールを題材にしたアニメ映画ハイキューを見ようというイベントの記事がカラー写真までついて載っていたんですけどね。まあ V リーグの選手と一緒の応援上映っていうのは滅多にない企画ですからね。そんな形で地元のスポーツチームと親しんでもらって、アニメファンにも実際にバレーボールの試合を見に来てもらえたらという相乗効果が期待できそうですしね。そう、バレーボールといえば今、日本代表チームはネーションズリーグを戦っていまして、男子は石川、西田、高橋藍といった人気選手で盛り上がっていますし、もうすでにパリオリンピックの出場も決まっているんですけども、女子の方はこのネーションズリーグでそれなりの成績を収めないと、パリオリンピックに出場できないという最後の戦いですからね。アニメからバレーボールに興味を持った人も、V リーグのゲームを見てバレーの面白さを知った人も、ぜひ一緒になって一人でも多くの人がバレーボールというスポーツに注目をして、日本中で盛り上がったらいいと思いますね。特に男子は今回オリンピックでメダルを獲得できそうという期待もありますし、それが52年ぶりということですからね。思えば52年前、私中学3年だったんですが、あのミュンヘンオリンピックで金メダルを取ったゲームを興奮しながらテレビで見ていた世代としては、そういう身近な地域スポーツから世界トップクラスの日本代表の試合まで、たくさんの人が興味を持ってくれたらいいなと、今回グランドシネマズもそれに一役買いましたかね。お知らせした甲斐があったというもんです。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました今週の1曲目、山下達郎さん1996年の曲です。ドリーミングガール。この曲は NHK の朝ドラ、松島奈々子さんがヒロインを務めていたひまわりの主題歌でしたね。今週の1曲目、山下達郎さん、雨上がりのなんていう歌詞も出てきました。ドリーミングガールでした。
蔵出しコレクション。
そういえば先週は長野市の猫道探検隊さんの夏川りみさんのライブを見てきましたというメッセージを紹介したんですけども、その時、いや私もかつて夏川りみさん一押しの時代がありまして、須坂のメセナホールや岡谷のカノラホールのコンサートに見に行ったことがあるんですよなんてお話ししたんですけどもね。その後ふとあれっていつ頃だったっけなぁと思ったんですけども、確かステージでは夏川りみさんが、今度谷村新司さんが作詞作曲してくださった新曲が愛知万博のテーマソングになったんですよと喋ってたのを思い出したんで、ああそれならば2005年だなと思い出したんですけども、その割に私この番組では彼女の曲をほとんどかけてませんよね。あったとしても記憶にないぐらいですから。まあそんなわけで、先週の猫道さんのメッセージに触発されて、今日は一曲お送りしましょうか。夏川りみさんは1973年昭和48年の10月9日沖縄の石垣島生まれで、今ちょうど50歳です。幼い頃から歌が好きで、将来は歌手になりたいと夢見ていた9歳の時に、地元石垣島のケーブルテレビの子供の参加するのど自慢大会で優勝してから、全国規模の大会やテレビ番組にも出るようになりまして、
11歳の年、1984年、昭和59年ですね、大阪の毎日放送の番組で全国ネットの西川清さんが司会をしていた素人名人会のちびっこ大会でグランプリを獲得。またその2年後、中学1年生の時には長崎音楽祭に出場して史上最年少で優勝しているんですね。そこでレコード会社のスタッフにスカウトされまして上京。あのタモリさんや健直子さんのいる田辺エージェンシーに所属しました。高校時代はあの堀越学園に通って、後にスマップのメンバーになる稲垣吾郎くんとはクラスメートだったんだそうですよ。そして1989年平成元年の暮れ、16歳の時に星美里、夜空に輝く星、美しい里と書くんですけども、そういう芸名でデビューしまして、 CD は3枚出すんですけどもね、どれもヒットには至らず、1996年に一度引退して、お姉さんが沖縄の那覇市内でやっている飲食店の手伝いをしていたんだそうです。それでも彼女はお店で歌ったりしていましたから、その歌が評判になったことで地元琉球放送のラジオ番組などに出るようにもなったんです。そこで星美里としてデビューした時のディレクターに再び声をかけられたそうで、1999年に今度は夏川りみとして再デビューします。1曲目2曲目は不発だったんですが、その後同じ石垣島出身のビギンの曲灘草々を聴いて、これはいい歌だ、私にもカバーさせてと、昔から知り合いだったビギンのメンバーに直談判をして3枚目のシングルとして発売したのが2001年の暮れでした。それから翌年にかけてオリコンのチャートベスト100には116週連続のチャートインと、じわじわじわじわとヒットしていきます。テレビの歌番組からもお声がかかったり、そういう時には自ら三線を弾きながら歌ったってのも良かったんでしょうね。結局トータルでは100万枚以上 CD が売れたそうです。2002年のレコード大賞の金賞に輝いて、大晦日の NHK の紅白歌合戦にも出場しました。今日は有名になった後、2007年リリースのカバーアルバム歌探しから一曲聴いてください。このアルバムは2000曲にも及ぶファンからの応募の中から本人とスタッフが選んだ14曲が入っています。中島みゆきさんの時代や井上陽水さんの少年時代、山口百恵さんのコスモスなんてのもありましてね、どれをかけようか悩んだんですけども、この曲にしました。サザンオールスターズ原由子さんのソロのヒット曲としておなじみ、花咲く旅路を夏川りみさんでどうぞ。全国のファンが夏川りみに歌ってほしいと思う曲を募るという企画のカバーアルバム歌探しから、作詞作曲はもちろん桑田佳祐さん、花咲く旅路を夏川りみさんで聴いていただきました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、永野芽郁主演の青春ハートウォーミング作品、からかい上手の高木さんです。もともとの原作は瀬戸内海小豆島で生まれ育った山本総一郎さんの漫画で、これは2013年に発表されているんですね。これまでにテレビアニメになったりドラマにもなっているんですけども、今回の映画は原作では中学生だったヒロインの女の子高木さんと、彼女がからかっていた西方くんという同級生の男の子の10年後、すなわち中3だった2人が25歳になった時の話が映像化されています。ですから原作を読んで知っている人も全く想像していない世界が描かれていまして、それもかえって面白いかもしれませんね。物語は原作者の山本さんのふるさと小豆島でのオールロケで進んでいきます。中学3年の夏、親の仕事の都合でパリに住むことになった高木さんですが、その後もからかっていた相手の西方くんのスマホには時々連絡が入っていました。今西方くんは母校の中学校で体育の教師をやっていて、2年生のクラスの担任も務めています。そんなところにある日パリから高木さんが美術の教師の卵として教育実習のために西方の勤める学校に3週間だけやってくることになりました。しかも教頭からは、今度の教育実習生の世話はお前に頼むぞと告げられてしまいます。翌日から何食わぬ顔で学校にやってきた高木さんは、昔と変わらず何かあれば西方先生をからかいます。そんな2人の再会からしばらく経った日に、高木さんは西方のクラスには不登校でしばらく休んでいる町田という生徒がいることに気づきます。 そこで彼女なりのユニークな方法で町田の心を開いてあげようと努力するんですが、人と人との付き合いが苦手で他人同士の関係にも敏感な町田は、高木さんと西方先生の微妙な距離感に気づいて、高木先生は告白しないんですかと聞かれます。そこで高木さんは、私は中学の頃から何百回も西方に好きだと伝えているんだけどね、でもそれはからかうことでしか表現できないんだと、初めて自分の気持ちを言葉にします。さて、かなり鈍いところもある西方先生と高木さんはその後一体どうなるでしょうかというようなストーリーなんですけどもね、ヒロインの高木さんはもちろん永野芽郁、そして西方先生を演じるのは、そうだな、15年前の永山瑛太というか20年前の向井理といいますかね、そんな雰囲気の高橋文也、教頭先生には江口洋介、また25歳になった2人のクラスメートには前田大志郎、平優奈といったメンバーが出演しています。とにかく瀬戸内の小豆島が舞台っていうのが、海の眺めも自然も美しくて明るい、それがこの作品の若者たちの青春をくっきりと生かしています。見ている私でさえ中学生の頃や24、5歳の青くて若い時代のことを思い出しちゃいましたからね。今週ご紹介した新作映画は、永野芽郁主演の青春ハートウォーミング、からかい上手の高木さんでした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年もスタートしています、午前10時の映画祭14。今週の上映作品は、小津安二郎作品の常連に加えて東宝の主役級と豪華なキャストが揃う名作、小早川家の秋です。原節子に司陽子、新玉道夫、小林慶樹、森重久弥といった出演陣です。この作品は6月20日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。なお、今年もスタンプラリーを開催しています。午前10時の映画祭14の上映作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプが溜まって、5つごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また、全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントもご用意しています。この午前10時の映画祭スタンプラリーについて詳しいことは、劇場のスタッフにお尋ねください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、世の中今、ロシアとウクライナ、イスラエル対パレスチナ、それに中国の台湾への干渉なんていうのも今後どうなるのかね。10年前、20年前には想像もできなかったようなきな臭さが世界のあちこちで現実になっていますけども、果たしてこれから日本も何かしらの形で影響を受けてしまう可能性があるのか、かなり心配なところですけどもね。武力としての自衛隊はどんなことができるのか。先日新聞を読んでてそんなことを考えていたら、ふと思い出した映画がありました。1979年昭和54年の角川映画、戦国自衛隊です。原作は半村亮さんの SF 小説で、それが出たのが今から45年前ですけども、その当時の最新型の兵器で演習訓練をしていた21人の自衛官が、ヘリコプターや戦車などと共に戦国時代にタイムスリップして、有名な武将たちの軍隊と戦うっていう荒唐無稽なストーリーなんですけどもね。もともとはプロデューサーの角川春樹さんが、その頃洋画でブームになっていたスターウォーズなどに対抗するためには、日本の歴史や風土に根ざしたこの国ならではの独自の SF 映画を作ろうということで、半村亮さんの小説の映画化を思いついたんだそうです。ストーリーとしましては、陸上自衛隊海上自衛隊合同の大規模演習に参加するため、新潟県の海岸に補給地を作っていたところ、突然兵器とともに戦国時代にタイムスリップしてしまった21人。何が起きたのか最初は理解できずに戸惑っていたんですが、まあ、場所が新潟ですからね。後の上杉謙信、その頃はまだ長尾影虎と呼ばれていましたが、彼の軍勢に襲撃されます。そこで見たこともない武器を使う自衛隊に興味を惹かれた影虎は、千葉真一扮するリーダーの伊庭三刀陸尉と話し合って、彼ら自衛隊を味方に引き入れます。この影虎と共に天下を取って戦国の世を落ち着かせれば、現代に戻ってこれる方法を見つけられるかもしれないと考えた伊庭は、京都に進軍していく影虎と作戦を練って二つに分かれます。影虎の本隊は北陸の朝倉浅井勢を打ち破ったんですが、 伊庭たちの自衛隊一行は川中島で甲斐の武田信玄の軍勢と戦って苦戦を強いられます。信玄の息子の勝頼にヘリコプターを落とされて大切な部下を何人も失うなど払った犠牲も多く、越後の海岸に戻って昭和にタイムスリップできるチャンスを待とうと決意するんですね。しかし京に登って将軍足利義昭らに説得された影虎は、傷ついて武器もなくなった伊庭たちの部隊を追悼しようと彼らのいる北へ向かうのでしたというようなストーリーなんですけどもね。長尾影虎には夏柳勲、武田勝頼は真田広之、その他伊庭の部下の自衛隊員には渡瀬恒彦、劉来太、倉石勲、錦野明、江藤淳などなど、そうそうたる顔ぶれが出演しています。1979年の暮れに公開されてお正月映画としてもヒットしたんですが、配給収入は13億5000万円に対して制作費が11億5000万円かかったそうで、収支としては決して万々歳というわけにはいかない数字だったんですね。では今週のこのコーナーはその作品戦国自衛隊の主題歌、私でもこの曲でしか名前を聞いたことがない、多分当時新人だったと思うんですけども、松村徹さんの歌う戦国自衛隊のテーマ。レコードは6万枚ほど売れていますけども、その後この曲がラジオでかかったりしているのは聞いたことがないですね。まあそういう意味ではレアものかもしれません。今週のタイムスリップムービーヒッツは1979年公開の角川映画、千葉真一主演の戦国自衛隊のテーマ、松村徹さんの曲でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。今週もありがとう。五番切り見てきました。はい、私ここ何週かこの作品推してますよって何度も話題にしてましたけども、いかがだったでしょうか。融通が効かない武士の世界を演じる草薙剛くんと、臨機応変に対応する商人の世界を演じるチームナックスの音尾拓磨さんとの対比が面白かったです。おお、そこに目をつけましたか。音尾拓磨さんが演じているのは国村淳さん扮する両替商の大棚の筆頭番頭といいますかね。で、彼のすぐ下の部下の手代が清原かやちゃんにほの字の中川大志くんでしたけども、彼がちょっとそそっかしい演技なんかをしていると、私は思わず、うっちゃんと一緒に NHK のライフに出ていた彼を思い出すんですけども、最近あのライフのメンバーから抜けてますよね。コメディアンっぽいイメージがつきすぎるのもいけませんからね。イケメンなんだから。猫道さんは、落語が原作というだけあって、元締めの市村正親さん、吉原の遊郭の女将小泉京子さんも、義理と人情の人たちでしたね。市村正親さんも元劇団四季でしょ。テルマエロマエではイタリアの王様もやるわ。なのにお兄さん方そこで収めなせえみたいなドスの効いた親分でしたね。それと清原かやちゃんは時代劇が似合いますね。今後も期待したいですとお書きですけどもね。清原かやちゃんとか芳根京子ちゃんはね、日本髪のズラが似合うなぁと。まあ最近は NHK の大河ドラマなんかでも全部ズラって言いますか、カツラをかぶるんじゃなくて本人の前髪だけ活かして綺麗にセットするんだそうですね。ですから一昔二昔前に比べると生え際なんか違和感なくなりましたもんね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。そして今週その白い箱に入っていたメッセージは、今回はちょっと字が大きめになりましたね。 くまチーズさんです。昼間はなかなか時間が取れなかったんで、とりあえずナイトショーの映画を見に来ました。告白にするか、ボブマーリーか、マッドマックスかっていう選択でしたが、タイミング的に告白にしました。先週私が一押しシアターのコーナーでご紹介しましたけどもね、なかなかよくできた密室のミステリーというか、バイオレンスアクションというかね、クマチーズさんは予想通り怖い映画でした。皆さんも見るときは気をつけてくださいね。まあ気をつけていたって、そう来るか、わあ、突然来るところがドキッとしてね、ホラーとかスリラーが好きな人はそれを味わいたいからっていうところもあると思うんですけども。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、まだ今週は洋楽が1曲もかかっていないので、懐かしの一発屋と言っていいかな、80年代のヒット曲を聴いてください。ボーカルのパツィ・ケンジットの声が可愛いんですよね。日本では1986年にヒットしました、エイス・ワンダーの Stay With Me。 とこういう終わり方をするんですけども、エイス・ワンダーの1986年のヒット曲 Stay With Me でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目の間です。これまで間は松任谷由実、松山千春、松田聖子、松本伊代、松崎しげるに増田恵子のソロ、そして真由泉純と、ここまでは3曲ずつかけまして、8巡目以降は3組3曲、まどかひろしに松村和子、松本のり子に牧場由美、松坂恵子、町田義人、マギー美年子、松原美樹、丸山恵子、松本千恵子ときまして、13巡目はアニソンのひょっこりひょうたん島やキューティーハニーの主題歌を歌っていた前川陽子さんを3曲かけました。そして前回14巡目は3組3曲で松井直美、牧村美恵子、マガジンとやってきたんですけどもね、今回もまで始まる名前の歌手の3組3曲で、グループバンドはありません。でいきなり1曲目からマイナーな存在で攻めますけどもね、1982年、昭和57年に同じ芸能事務所の3人の女の子、北原沙和子、三井久子とともにパンジーというユニットで売り出された真鍋千恵美さんです。パンジーといえば3色だから3人組につけたんでしょうね。でその事務所っていうのは、後に後藤久美子を手始めに米倉涼子、上戸彩、武井絵美、小芝風花、藤田ニコルなんていうところが所属している全日本国民的美少女コンテストを開催しているオスカープロモーションなんですけども、80年代の初めは男性タレントが多かったようです。そこで80年代、松田聖子からスタートしたアイドルブームに乗っかろうと、先週日高のり子さんの紹介の時にも話しましたけどもね、80年代前半は右後の竹の子のごとく、出るは出るは女の子のアイドル候補って感じで、でも売れるのはほんの一握りなんですけどもね、オスカープロモーションとそのグループの事務所の600人の中から選ばれたパンジーの3人ですが、イベントやグラビア撮影の時だけ合流する、そんな形で3人一緒のレコードは出していません。正直言うと売れませんでした。真鍋千恵美さんは1965年、昭和40年の1月、愛媛県の松山市生まれで、デビュー当時17歳です。プロデューサーは過去に南沙織、山口百恵を手掛けた CBS ソニーの坂井雅俊さんが担当して、作詞は阿久悠さん、作曲は YMO の細野晴臣さんが携わっていました。その細野さんのカラーを強調して、テクノポップアイドルとして注目された曲です。今週のインデックス魔の1曲目は、真鍋千恵美さんの狙われた少女。3人組のパンジーとして、また個人としても雑誌のグラビアのモデルなどの仕事は多かったものの、オリコンの記録ではレコードは5000枚しか売れませんでした。インデックス今週魔の1曲目は、テクノアイドルと言われた真鍋千恵美さんの狙われた少女でした。では続いて2曲目ですけども、こちらは先週ちらっとヒントを出しました、クール5のメインボーカル前川清さんがソロとして出したデビュー曲。正直言ってちょっと季節外れではありますが、雪列車という曲を聴いてください。1969年、昭和44年に長崎市内のキャバレーのステージで歌っていたところ、クール5のメンバーのあのクリクリ頭の小林さんに見出されて、20歳の時にグループのメインボーカルとして参加して、長崎は今日も雨だったでデビューしましたが、 クール5としてはたくさんのヒット曲があった上に、藤井恵子さんとの結婚離婚、そして萩本欽一さん欽ちゃんのバラエティ番組でのとぼけ役といいますかね、庶民派として人気が出ましたね。前川清さん、1982年昭和52年にはクール5在籍中ながらソロでの曲を出しています。作詞は当時コピーライターとして注目され始めた糸井重里さん、作曲は YMO の坂本龍一さんによる雪列車。チャートの上位までは上がりませんでしたけども、演歌の新しい路線として注目された前川清さんのソロ第1弾。前川さんはその後も中島みゆきさんや福山雅治さん作の曲を出していろいろ挑戦しています。インデックス今週魔の2曲目は前川清さんの雪列車でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はまで始まる名前の歌手の3組3曲をお送りしています。ではその3曲目、1980年代の後半、同じ芸能事務所にいて大人気だったトンネルズの妹として歌番組やバラエティでもよく顔を見た、真実の真に瑠璃色の璃、そして子供の子と書く名前のマリコです。覚えていらっしゃいますかね。1968年昭和43年九州福岡市の出身で、1984年昭和59年にラジオの文化放送からの全国ネット全日本歌謡選抜スターは君だでグランプリを獲得しまして、86年の1月にフォーライフレコードから私の星と書く姿勢伝説という曲でデビューしています。この曲は CD が8万枚ほど売れて、新人としてはまずまずのヒットになったんですけども、当時皆さんのおかげでしたをはじめ、飛ぶ鳥を落とす勢いだったトンネルズと同じ事務所オフィス A2Z にいたことを生かして知名度はぐーんと上がりました。しかし松本隆史堤恭平コンビの曲とか秋葉陽子作品を次々出した割には大きなヒットには恵まれません。これから聴いていただくのは8枚目のシングルとして出した曲お嫁に行きたいなんですけども、これは昭和62年に自らお手伝いさん役で出演したドラマ時間ですよ再びの劇中歌としてスマッシュヒットになりました。このドラマにはもちろんトンネルズも出ていたんですけどもね。作詞作曲はアルフィーの高見沢俊彦さんがやっています。ではインデックス今週の3曲目、マリコのお嫁に行きたい。その後1996年の結婚を機にふるさとの福岡に戻って、地元の九州のラジオ局への出演とかミニライブなども開いていて、今も現役でタレント活動をしているそうですよ。インデックス今週の最後はマリコのお嫁に行きたいでした。ということで来週のインデックスはミです。ミはこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつのソロ、水谷豊に南野陽子、南吉高、三原淳子、三河健一、美空ひばり、宮古晴美と、ここまでは3曲ずつ書けまして、11巡目以降は3組3曲、ピンクレディーからソロになったミー、アニソンの水木一郎、三木聖子に皆川治、三好哲星、三田村邦彦、三好英二に宮崎義子、そして前回14巡目は三浦友和、三田寛子、みんなの歌を歌っていた子供の頃の宮本浩次とやってきたんですけどもね。来週はそうですね、やはり昭和といえば1964年の東京オリンピックの時も、1970年の昭和を代表する国民的歌手、それにフォークを歌っていた、最近は山に登る番組なんかには出なくなりましたけども、長身で眼鏡をかけた地味なおじさまとかね、誰かわかるかな。来週のインデックスはミで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。何か思いついたのがありましたらメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。エンディングの時間になりました。さてレギュラーポジションご紹介しましょうか。ラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さて今週のサザエ様くんは何があったかな。火曜日に学校の合唱コンクールがありました。春先からいろいろ行事がありますね。私のクラスはあいみょんの愛の花で勝負しました。去年の NHK の朝ドラランマンの主題歌でしたよね。あの曲って結構難しいんじゃないかな。みんな精一杯全力で歌いましたが、残念ながら賞を逃してしまいました。何位までが入賞なんでしょうね。 親からは学年で2番目に良かったと言われましたが、残念な結果になってしまいました。そうか、ってことは翔は学年でトップだったクラスだけってことなんでしょうね。まあウィークデーだったというのに、お父さんかお母さん聞きに行けたんですか。聞いてもらって良かったですね。来年の合唱コンクールは入賞を目指して頑張ります。では来週もまた聞いてくださいね。来年2年生になったらまたクラス変わっちゃうのかな。じゃあもうせっかくだからサザエ様くんが、ねえねえ6月の初めにさ、恒例の合唱コンクールあるでしょ、早めに練習始めない、なんてことを提案するのはどうですか。まあそのためには選曲というのも大変重要な要素ですからね。そんなに難しくなくて、でも聴いてる人にはそれなりによく聞こえるようなのをね。そんなことも頭の隅に入れとくといいんじゃないかな。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。